皆さんこんにちは。土屋茂隆の平成養生講。21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。改めましてこんにちは。3月21日土屋氏重隆の平成養生君、21世紀は治療から予防へ。今日の話題は医療先進国タイの実情です。今月というかこの3月17、18日ですけども、タイで講演会がありまして、初めて海外講演だったんですけども、タイに行ってまいりました。で、対象は、バンコクの日本人会とチェンマイの日本人会の方たちなので、英語でやらなくても、もう普通の日本語で、普通の日本で講演やってるのと同じような感じで、結構気楽に、講演できました。で、外国に来ているということもあってですね、結構普段よりもですね、言いたいことを言ってきたみたいな感じがあるんですが、非常に楽しい講演会でした。で、今回はですね、講演を したというより、そのタイの医療の実情を勉強できたと、そういう意味では非常に大きい、私にとっては非常に有意義な講演会でしたね。日本にだけいるとですね、日本の日本はこういう日本の医療というのはこういう状況になっているというのは分かるんですけども、外国と比べることができるとですね、その国へ行って、そうすると より日本の医療というものが見やすくなって、でこれからどういうふうに行くのか、どういう方向に向かうのかというのもよく今回で分かりましたね。だいたい私が普段お話しているようにですが、そういうイメージの方向へ行くということを、また確信したという、そういうふうに、な機会でした。で、タイといえばですね、医療先進国と、実際は、どういうことか、どういう状況になっているか分からなかったんですけども、言葉としてはですね、タイは医療先進国だということは知ってたわけですね。で、しかしこの医療先進国タイというこの言葉とですね、実際はかなり違っているというのが今回勉強になりました。それは医療ツーリズムという、これの先駆けの国なんですが、外国の富裕層を対象にした非常にこうサービス、最高のサービス、もてなしでですね、治療を受けるということが、医療ツーリズムなんですが、これを徹底してやっているところなんですね。しかしこれはあくまでもですね、外国の富裕層を対象にしてですね、5つ星ホテルと同じような感じで、入院してもらって、で、移植とかですね、美容整形的な医療というものを主に、それを PR してですね、行われているということなんですね。ですから外国から来る人にとってはとっても値段も安いし待遇もいいと、日本人が行ったら日本人の通訳がついていると、そういうところではサービス満点のところなんですが、しかし実際タイの人の医療はどうかという、その話を聞きますとね、保険に入っている方は 20% ぐらいらしいんですね。で、80% の人はですね、保険がなくって1日30バーツ払えば医療を受けられるという、そういうシステムになっているようなんですが、しかし実際その誰でも受けられるわけですが、入院してもですね、廊下に寝かされたりとかで、医療内容も保険を持っている方と全く違うという、中身はですね、医療のその中身というか、その格差が非常にはっきりしているという、そういうことが、実際そういう状況になっているということを教えてもらいました。そうなるとですね、なんか産業としての医療というのは大成功している国ですが、 実際その国民に対する医療というのはまだまだこれからでですね、まあ、良くなっていくのかどうか、まあ、分かりませんが日本とはかなり違う状況が悪い状況が医療先進国と言われるその単位でですね実際の医療というのはかなりこの差があってですね満足するすべきできるようなものではないようですね。でまたその貧困層の方たちはですねその、まあ、粗末な医療で何か問題が起きてもですねそれに対してどういうふうに対応していいか分かんないともうまあなんか泣き寝入りみたいな、まあ、そんなような状況があるようですね。まあ、日本の医療と比べたらやっぱりその部分はかなり遅れているとである部分だけ非常に進んでいるとで医療ツーリズムというそういう部分では進んでいるわけですが内容はかなりお粗末なものがあるようですね。でその点、日本の国民皆保険はですねほとんどの国民が同じようなことを受けられるということで、まあ、その世界に冠たる保険制度ということになってですね、そういう意味ではいいんですが、じゃあこれからこの日本はどうなるかというとですね、医療ツーリズムという方向性もあるんですがその医療先進国と私はなって、いかないように思うんですね。これはやっぱり、その病気をきっかけにしてですね、そのもっとこう内容の濃い医療ですね人生を変えていくというようなそういう医療になっていくと思いますね。で医療 ツーリズムのようなですね、を行うですね、医療先進国というのはあくまでもビジネスなんですよね。患者さんは患者さんというか対象になる人はほとんど受け身の状態で、人生を変えていくということではないんですよね。なんか治療を快適に受けてそれに対していくら払うというようなことでですね、完全ビジネスの中に組み込まれた中の医療なん、になっているわけでこういうものではですね、まあ、ごく一部のそういう移植とかですね、美容整形的なものであればこれでいいんですけども多くの病気はこれでは対応できませんよね。でアメリカ式のアメリカへ勉強行って医者になって帰ってきてですねアメリカ式の医療を、まあ、取り入れているようですが、まあ、こういう、なんかこうビジネス的なものはですね、限界があると思いますね。でタイの、こういう話も聞きましたね、タイのある方がその社長さんがですねいてですね、この社長さんには2つ仕事があると。1つはですね、航空会社の社長さんですね。大きい航空会社、タイで一番大きいんじゃないでしょうかね。で、その航空という、航空会社というのが1つの仕事で、もう1つはですね、病院経営らしいんですよね。で、この航空会社と病院経営というのを組み合わせるとですね、やはり医療ツーリズムという概念が出てくるわけなんでしょうね。すごい病院、民間、まあ、私立病院ですよねを作ってるらしいですよ。で、このこういう医療とですねビジネスをこう つなぎ合わせるというそういうことがですね医療先進国体という表現されるその実態だということがよくわかりました。しかし、これはですね日本が目指す方向ではないですよね。まあ、一部ね、何回か前にその医療ツーリズムのお話したと思いますがそちらの方向へ行くという動きもありますが、そうではなくてですねやはり、国民一人一人がですね海外の富裕層を対象にしてビジネス化するんではなくって、まあ、国民一人一人にとって、その、一番いい医療というか私が考えるのはその手厚く治療するというんじゃなくって、その病 もっとこう事件を挙げてですね病気になることによって人生を変えていくとそのために医療がどの程度サポートできるのかと、まあ、日本はこういうふうなところへ、行くんじゃないかなというふうに、思っております。タイへ行って、その思いがより、まあ、はっきり、してきました。今日の話題は医療先進国タイの実情でした。ではまた来週さよなら。